教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
皆さん、イエス様を知って救われて本当に良かったですね。おめでとうございます。当たり前ですけどね、当たり前じゃないと思うんですよね。もうこれが全てですよ。もうこの他何もないですよ。ああ救われて良かったな、罪が全部許されて全く罪汚れのないものとして神様は私たちを見てくださってるんですよ。こんな素晴らしいことないじゃないですか。いろんな失敗しますけどね、間違いしますけどね、全部益にしてくださるって言われてるんですよ。嬉しいじゃないですか。死んでもこれ終わりじゃないって言うんですよ。ちゃんとも神様が受け取ってくださるし、永遠の命が与えられ、まだ生き続けられるって、先に亡くなった方々おられますけれど、また会うことができるって、もうこんなに素晴らしいことないじゃないですか。もうこれが私全てですよ。この喜びを持って生きれば、もう私はそれがもう伝道だと思うんですよね。だから難しくないと思うんですね。ああ救われてよかったなって、イエス様知ってよかったなって、神様に愛されて本当に今日も嬉しいなって生きればいいことですよね。だからそれを喜んで毎日生きていれば、この喜びというのは広がっていく、もう喜び自体が広がるという性質を持っているものなんですね。だからもうそんなに難しいことではないですよ。だけれども問題なのは、私たちやっぱり目に見えるものがあるですね。で、嫌なことあるし、辛いことあるし、落ち込むことあるし、ああこれどうしたらいいんだろうかなって不安に思うことがある。その現実とこの喜びのこの兼ね合いがわからないというところじゃないでしょうかね、うん、でも神様が私たちを愛していてくださって導いていてくださるっていうのは間違いのないことなんです。今回ですね、証ということを皆さんにお話ししたいと思っています。証ですけど、ね、皆さん証されたことあると思いますけれども、どうでしょうかね。昔は伝道集会というのを毎週やってたんですね。日曜日の夜、だいたい教会学校があって礼拝があって、で夜伝道集会があって、日曜日の一日が終わるというのが昔だったんですけれども、今はその伝道集会がなくなったですね、証というのがちょっとあまりされなくなったんじゃないかなと思うんですけれども、証というのはとっても素晴らしいことだと思うんですね。それはこう自分がその喜びをこう語らないといけないというのを、もう一度自分のことを振り返るですね。自分がどんなに神様に愛されているか、恵まれているのかということを振り返って、それを語るというのは自分自身の信仰を確認するときなんですね。だから証というのはとっても大切なことであり、また嬉しいことであるんですね。でそのことをですね、お話をしたいなと思っていますですね。証するのにですね、劇的な証っていうのがありますよね。ものすごい体験をするって言いましょうかね。もう私は殺人を犯しました、刑務所に入りましたってね、そこでもう出会って本当に聖書を読んでイエス様に出会ってこのように変えられましたって言ったら、すごいみんなはですね、おおっと言って話しやすいですけどね。何かそれとなく教会に行って、それとなくなんかクリスチャンになって、今それとなく生きていますね。なんかこう劇的なものが何にもなくてですね、話しづらいっていう、ほとんどの人がそうだと思うんですね。もう私なんか子供の頃からクリスチャンホームに育ってですね、その環境にいつですね、なんかいつ信じたのかなみたいなのもあるんですよね。だから話しづらいっていう、そういう人の方が多いと思うんです。 けれどもですね、皆さん全員が神様によって導かれているということを間違いのないことなんですよね。どんな人もですね、神様に導かれないで教会に行ってって言いましょうかね、神様信じますと言って洗礼を受けますと言った人は一人もいないんですよ。誰もが全員神様に愛されて導かれて、その歴史と言いましょうかね、生育史の中において神様が働かれて、でみんながこう導かれている。だから自分も神様に導かれている、神様に愛されているという確信を持つ必要があるんですね。特別な経験がなくても、でもそういう環境の中に神様が導いてくださり、こう愛してくださり、そして信じることができるようにしてくださったというのも神様なんですよね。自分で信じたなんておこがましいですよ。まあ、今日先行的恩寵と言いましょうかね、ちょっと土井先生がちらっと言われましたけれどもね、ナザレン教団は、ね、そういうことを言うんです。先行的、神様がね、恵みを持ってみんなに信じる力を与えられているということですよ。その信じる力が与えられなかったら誰も神様を信じることができないですよね。だから神様が与えてくださった力によって私たちは信じられたのであって、決して自分が信じたんじゃないんですよ。それも神様が恵みを与えられたということです。そしてですね、皆さん洗礼、全員洗礼を受けられたと思いますけどね、いろんな洗礼あると思います。多くの人は頭にですね、水をかける適齢だと思うんですけどね、中には全身使って洗礼を受けたという人があると思います。で、全員ですね、皆さんが洗礼を受けられた時に天が開いて聖霊が鳩のように下ったんですよ。見えました？見えました？私見えましたよ。声があったんですよ、声が。そしてですね、これは愛する、私の愛する子、私の心にかなうものであるっていう声が聞こえたんですよ。響いたんですよ。聞こえました？聞こえました。私聞こえましたよ。信仰の目でね見てね、信仰の耳で、私はあの時そうだったと私は信じています。まあ実は私が洗礼を受けた時は高校の2年生の時でした。出雲教会でですね、牧師先生が山本団一というね、出雲弁ベラベラのね先生だったんですよ。その先生がですね、高校2年生の時に誠一君、今度洗礼を受けないか、出雲教会のね25周年記念誌があるんだけど君の名前を載せたいからってですね言ってくださったんですよね。で、私はいいですよ、洗礼を受けますよと言ったんですよ。でもちょっと後悔したんですね。なりゆきで受けますと言ったけど、いやちょっとまだ早いしよくわからんし断ろうかなと思ったら、もう親ははじめですね、みんな教会するみんな大喜びしたんですね。今さらやめますとは言えなくなってですね、もうなりゆきで洗礼受けたんですよ。で、頭に水をかけて、それで山本大先生が手を置いて、何時の罪許されたいって大声で言われたんです。で、私受けながらね、何時の罪許されたりってどういう意味なのかなって思ったんですよ。だから救いの意味って言いますか、十字架の意味というのを私分かっていなかったその時ね。まあ洗礼準備会なんて昔なかったんですね。まあ子供の頃からずっとキュープリッチホームで行ってるから、まあ知ってるだろうということでされたと思うんですね。で、十字架の意味が分かったのはそれからしばらく経ってからですね。分かって衝撃きました。ああこんなことだったんだと、目からうろこが落ちたという感じでしたね。けれども、洗礼は洗礼ですよ。どんな洗礼も洗礼ですよ。父と子と聖霊の御名によってされた洗礼ですからね、私何だったんだろうとね思ったとしても、洗礼は洗礼なんですよ。あの時にですね、聖霊は鳩のように私に下ったんですよ。で、声が聞こえたんですよ。耳には聞こえませんでしたけどね、山本大先生の声しか聞こえませんでしたけれども、霊的にはこれは私の愛する子、私の心にかなうものであると神様は言ってくださったと私はこう信じていますし、信じてもいいと思うんですよ。あれはイエス様だけに起こったことではなくてですね、私たちを代表してイエス様がそうしてくださったと、で 皆さん洗礼を受ける人みんなに神様はその声をかけていてくださると、私はそう信じているし、皆さんもそう信じてもいいと思うんですね。ですから皆さんが救われたのはこう神様が導かれたのであり、そして神様が今も喜んでいてくださるんだというのを確信してください。間違いないですよ。間違い犯しますけどね、失敗しますけれどもね、でもそれもみんなイエス様が責任を取ってくださり、十字架にかかって死んでくださった、蘇ってくださったわけですよ。全部もう 100% 1000% 罪は許されているんですよ。もう安心しても天国に行くことができる。天国に帰ったら、神様のところに行ったら喜んで迎えてくださいますよ。まあ以前心配だったんですよね、こう救われてるのかな、これで大丈夫、私の信仰大丈夫かなと不安に思ってた青年時代、そういうメッセージ聞くとドキドキしたんですよね。天に行った時にですね、あなた何しに来たの、あなたはここじゃないよ、あっちだよって神様に言われたらどうしようかなってですね、不安に思って、信じようと思うんだけれども、その信仰大丈夫なのかななんてこう思ったんですけれども、大丈夫ですよ。私たちの信仰で救われるんじゃなくてですね、イエス様の十字架と復活によって救われるんですからね。私の信仰はダメだけど、でもイエス様がそうしてくださるから大丈夫だって私は今信じて安心しているし、喜びが本当に不思議なように湧き上がってくるんですね。まあ、これが伝道の基本です。だから何もしなくても、もう今日救われて、今日も導かれて、今日も守られて嬉しいなって生きていれば、もうそれがもう伝道だと思うんですね。でいろんな問題があっても、必ずそれは一番良い時に一番良い方法で神様が一番良い解決を与えてくださる。でそれが地上で解決がなくても、あとですね10年後20年後30年後もしかしたら300年後ぐらいに素晴らしいことになっているかもしれないし、なっていると私は思うんですよ。天に帰ったらそれが全て分かってね、ああ私があんなことをした、あれがあこんな素晴らしいことになったって、神様って素晴らしいってこう賛美するっていうかね、神様を崇める時になると思うんですよね。だからまずそのことを私たちはこう強く信じるっていうかね、確信するって、確信してください、ね、で自分の証を書くということはそれをもう一度確信する時だと思うんですよ。私が大好きなこの聖書ですね、一つですね、イエス様の例え話ですね、天国の例えというのですよ。マタイによる福音書13章の44節からですね、天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけていって、持ち物をすっかり売り払いそれを買うってありますよね。この畑に隠されている、宝と、真珠の例えですよね。もうこの農夫が宝を見つけて、あこれは素晴らしい、これが欲しいと思って全財産を売って買ったんですね。で真珠もそうですよね、素晴らしい真珠だ、めったにない、もうこれはぜひ欲しいと言って全財産、まあ一つはこれはイエス様ですよね。イエス様が私たちを宝と見ていてくださるっていうことですよ。あこの宝が素晴らしい、これを買おうって、もう全財産なくなってもいい、命なくなってもいいと言って十字架にかかってくださったですよね。私たち一人一人が畑に隠された宝であり、真珠であるということですよ。イエス様がもう全財産を失って手に入れた、それほどの価値あるこう恵みなんだということですよ。私は宝なんだ、私は真珠なんだ、もうイエス様が命までかけ全財産を失って私を買い戻してくださったんだという喜びですね。それを皆さん正直に素直に味わっていただきたいですね。と同時にですね、この宝とか真珠というのは神様ご自身、イエス様ご自身ということ ですよ。私たちにその素晴らしい稀に見る宝、もうその真珠を神様が与えてくださったということです。それをみんなそれぞれ全員が持っている、まあ、それが洗礼を受けたということであり、神様を信じることであるんですね。で、神様に守られている、神様に愛されているというこの生涯自体がもう宝であり真珠であり、もうそれさえあれば他のものはいらないというほどのものなんですよ。この世界の中で、まあ、いろんな悩みがあるし不安があるし、また私たち人から褒められたいって思いますよね。ちょっと認められたいというか、まあそれで認められないとなんか嫌だなとか、苦しいのとかね、なんとかしないといけないとか焦ったりするんですね。だからまあその栄誉とか賞賛とかいうもの、でもこの宝があれば、神様がいらっしゃれば、イエス様の愛があれば、この世の中の賞賛とか認められるということなんかなくったっていいんですよということなんですよね。この世の全てのものがなくてもイエス様さえあれば何にもいらないものなんだということです。それを皆さんはもうすでに宝として与えられているんです。まあ、天に帰ったらその宝がどんなに本当に素晴らしいものであるかが、そこでもうはっきりくっきりすっきり分かるんですね。こんなに素晴らしいイエス様から愛されている、こんなに守られている、こんなに導かれているけれども、生きている間それを知らなくて、なんかつまんないことで悩んだりね、怒ったり恨んだりですね、して、ああ認められなくてうじうじしたりって生きていたんだなって、ああなんてつまんない生涯を送ったんだろうか。もっとですね、人を愛して人を許して、で自分のためじゃなくて人のために尽くして、本当にそうするともっと素晴らしい生涯が送れたんじゃないかなって、天の国に帰って後悔するんじゃないかなと多くの人はと思うんですけれども、どうでしょうかね。でそれほど素晴らしい恵みを私たちは受けているという、でも幸いなことにまだ私たちは天の国に行ってないし、今生きているんですよ。まだこれからの人生あるので、その宝をいただいている恵みを喜んでですね、楽しんでこう生きていくことができるのではないでしょうか。でそれをイエス様はですね、もうこの新約聖書は私たちに教えているんですね。あんまりにも私たちはこの世の小さなものにこだわって、でそれが大きくなる、まあ気になると大きくなるんですね。歯が痛いっていうのは、私ちょっと前ですね、歯が痛くなったんですよ。歯が痛いっていうのはですね、辛いですよね。でも不思議なことに昼間はね大丈夫なんですよ。そんなに気にならないんですね。で痛くなるはだいたい夜中に痛くなって、お医者さんも閉まってる間に痛くなるですね。人間の性質でチコちゃんに叱られるですね、これやってたんですけどね。でこうもう触るという、ね、人間こうなんかこの感じるものがあってですね、順番があるそうなんですよ。触るというのは先に来るんですって。だから痛いところを触るとね、脳が触られたなということに気を取られて、痛いところはね後になるそうなんですよ。だからいろんなこう話をしたりなんかする、そのことに気を取られて脳が痛いということを忘れてくれるんですね。だから昼間は一生懸命働くとあまり痛くないと。でも夜はそういうもの刺激がみんななくなって、残るのは痛いだけなので、それが苦しくなって耐えられなくなるそうなんですけれどもね。でも痛みはずっとあるですけれども、忘れているからそれが気がつかないだけなんですね。まあ、この問題もねあるんだけれども、それをじーっと見ているとですね、それがぐーっと大きくなってすごく苦しくなるんですけれども、そうじゃない恵みはたくさんあるんですよね。だからそうじゃないものを見ていると、分からなくなるって言いましょうかね。私たちもいろんな問題とか悩みとか苦しみをですね、そればっかりずっとずっと、もう毎日朝起きたらそれ考えてね、ずっと日中考えて夜寝る時も考えたりすると、 もう苦しくなって苦しくなって辛いことになるんですね。でもそれは本当に小さな些細なことですよと。それよりもはるかに大きい神様の恵み、私たちが罪を犯して私たちが罪が許されて清められて、いつもイエス様がそばにいてくださる、いやうちにいてくださるっていうこの恵みはもうはるかに素晴らしいものですね。そのことを信じて喜んで生きることですよね。だからまあパウロはですね、いろんなものを糞土のように言って、昔公約聖書ではピリピの手紙ですね、糞土ってですね、もういらないものですよね。それは何かというと名誉とかですね、この財産とかそういうものは全部そのようなものだと、もうイエス様さえいればもう何にもいらないんだよと言っているんですね。それほどの恵みを私たちはすでに得ている、与えられているということです。だからそれにあと気づいていく、ああどんなに素晴らしいんだとこう気づいて、ああそうなんだ、私はこんなに愛されているんだ、許されているんだ、祝福されているんだ、守られているんだ、導かれているんだ、もう大丈夫なんだと、まあ、確信する。ぜひ皆さん確信してください。大丈夫ですよ。皆さんの今の問題も必ず一番良い時に一番良い方法で神様が益へと変えてくださいますから、その神様を信じることですよ。大丈夫、神様が何とかしてくださる、それが福音というものですよね。そういう宝を私たちは持っている。だからその喜びをこう証しと言いましょうかね、いうのに書いていくということです。今回ですね、証しというので青葉台教会ですね、50周年記念でですね、証し集というのをこう作られたんですよね。これは基本的にはこう救いの証しに限定です。この世に来て、教会に来てイエス様を信じましたよと、今この世に来てますよというのを証しを作られました。まあ、青葉台教会はちょっと一部ですね、自由に配ってということじゃないそうですけども、盲大教会もね、70周年記念で作ったんですね、素晴らしい恵みをあなたにという証しを作る。これは普通の体験談といいましょうか、証しじゃなくて救いの証しです。素晴らしい恵みをあなたへ、私たちがクリスチャンになったわけというサブタイトルがついているんですね。これはそのような目的で70周年記念で作らせていただきました。ですからこれはもうたくさん作って、これは教会に来られた人に差し上げています。もうそのものが伝道になるものなんですね。で今回ですね、伝えたいこの恵みというこの本をね、作りました。2週間で作りました2週間というか、実はこれ10年前初版が出ているんですよ。伝えたいこの恵みというのですね、そのリメイクといいましょうかね、改訂で増補してですね、いったものです。でこれ定価700円ですけどね、参加した皆さんはね、今日ね全員差し上げます。よかったでしょう、声出て皆さんに差し上げますとですね、これを読んでいただいて、まあここで書いてあるので簡単に私が説明いたしますので読んでいただいて、ぜひ教会で、皆さんの教会でもこういう証しをですね作っていただけたら、そして伝道に用いてくださったらいいし、証しを書くということ自体で、ああ私は神様に愛されている、神様に導かれているんだという確信を皆さんが持っていてくださるだけでも、私はもうそれでもだけでも十分だと思うんですね。でそれを皆さんに配っていただいて、伝道に用いていただけたらいいなと思っています。私たちはとても貴重な存在なんですよ。レアメタルってご存知ですか？特殊な、本当めったにない金属。今半導体作る時なんかにレアメタルを一部使うんですよね。で中国はかなり生産しているんですよね。でその生産をこう止めたりしてですねちょっと問題が起こったりするんですけどね、もう貴重なレアな金属なんですね。で私たちは本当にレアなんですよ。何しろ 1% しかいないですから ね。でもしかして毎週礼拝なんかに行ってるのはね、どうで 0.01% くらいかもしれませんよね。まあ100人500人に1人の貴重な人たちが私たち なんですよね。だから貴重な存在なんだって、まあ、こうなんかあのマイノリティと考えないで、本当に貴重な、もう稀な、あの大切な存在なんだと思っていただきたいですね。で、他の方々はですね、まあ教会以外の方々は不思議に思っているんですね。なんでこの人外国の宗教を信じているんだろうって。不思議ですよね。仏教あるのにお寺はなぜわざわざキリスト教になったんだろうってみんな不思議に思っているんです。だから知りたいんです。なぜなぜな、え、よりもよってなんでキリスト教というのですね。だからその欲求に応えて あげたらいいと思うんですね。私もよく聞かれ、どうしてキリスチャン、どうして牧師にとですね、もうクリスチャンの中でも牧師っていうのはもっと稀な存在ですからね、聞かれますし、皆さん知りたいことなんです。ですから皆さんの経験は人々のその必要を満たすことになるんですね。なぜ私はクリスチャンになったのか。今度私今教会の伝道新聞というのを作ろうと考えているんですけどね、まあ、伝道新聞って簡単なもので、まあ、A4 1枚の裏表ぐらいにしようと思ってるんですけどね、表はこの地域に対する教会からのお手紙って言いましょうかね、手紙、皆さんお元気ですかとかいいんですね、ここに教会がありますみたいな手紙して、裏は信徒の方々の証にしようと思うんですね。でそのタイトルの証なんて言ってもわからないでしょう。You はどうしてクリスチャンにというタイトルで出せば、 なんとなく人々の興味をね、興味を、あ、この人どうしてクリスチャンになったのかなという疑問に答える、読んでみようかなという気持ちになるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、そういうのを作りたいなと思っているんですよ。どうしてクリスチャンになったんだろう、どうして教会に行ったんだろうというのはみんなが知りたいと思っていることだと。だからそれに答えてあげたらいいということですよね。はい。で、もう一つですね、私たちの体験といいましょうか、それぞれ皆さんがこう導かれて、教会に導かれて、で洗礼を受けたという体験、まあ、この体験に限らず私たちの体験は自分の体験ですけれども、自分だけのものじゃないですよ。この体験は自分の体験、いろんなことを皆さん体験されますね。で自分だけのものだと思いますけど、それは実は教会全体の体験なんですよ。例えば聖書を見るとアブラハムの体験書いてありますよね。あれ人のことですよね。でもそうじゃない、アブラハムを通して神様が働かれたというのは私たちに関係があるでしょう。パウロだってそうですしね、ピレモンだってそうですし、オネシモが救われたなんていうのも遠い外国の関係のない人の話ですよね。でもそうじゃない、あの話が私たちと関係あるでしょう。と同じように私たちがね、ごく自然に教会に来て神様を信じて洗礼を受けたなんて話は当たり前で、自分だけの体験と思ってたらそれは実は間違いなんですよ。人類と言いましょうかね、教会と言いますか、人類全体の貴重な体験なんですね。だから自分だけのものにしてしまったらもったいないし、そうすべきじゃないんですよ。もう全ての人に私はこんな体験をしましたよと、これによって神様はあなたに語られてんじゃないですかということなんですね。まあこれは普通の証によらず、例えば説教を聞きますよね。説教を聞くとですね、大体礼拝終わるとね、3歩歩くのに忘れますじゃないですか3歩歩いて忘れるのは鶏ですけどね、言われてるのは鶏みたいなものでね、こう忘れませんか。皆さんこの前の説教覚えてます？聖書の箇所覚えてますか？ね、なかなか覚えてませんよね。だからね、分かち合いをするっていうのは私大切だと思うんだから、できたら説教終わった後、この分岐って言いましょうかね、小さなグループに分かれて、今日こんなことを教えられたよってことを一言ずつ言うみたいなことをした方が私いいと思うんですね。そうすると、あ、今日は分岐があるぞと、何か一言話さないといけないなと思ったら、席を聞く姿勢もちょっと違いますよね。あ、メモ取ろうかとかね、あ、これを話そうかなって考えながら聞くこと自体が、席を聞くこう何倍も恵みが増えていくんですね。で話をすることによって、自分が話す言葉を自分で聞いて、説教を2回聞くことになるですね。恵みが本当に心の中にとどまりますよ。散歩を歩いたら抜けてしまうものがね、ちょっと とどまるんですね。また人の話を聞くと、私は聞き逃したけど、あ、この話でこの人はこんなふうなことを考えたんだ、なるほどなって、自分が聞き逃したことを教えられたりすることもあるんですよね。だからまあ説教を聞いて、まあ、あまり説教批判になったら良くないんですけどね、神様からの言葉として本当にこの素直に受けたのを分かち合うということは素晴らしいことですね。だからそれは各教会でもしたらいいんじゃないかな、まあ、私大阪モダン教会でまだしてないんですけれども、そういうことをできたらいいなと願っているんですね。だからまあ証というのはそういうものなんだと、自分の体験は自分だけのものじゃない、教会全体の宝なんだということを知っていただきたい。まあ祈祷会なんかで皆さん証されるんだったらね、誰かいませんかいたらシーンというのが続くというのが普通ですけどね、じゃなくて、ああもう祈祷会行くとき今日は何を証しようかなって、証しないわけないですよ皆さん。こう日曜日終わって月火水曜日で神様おられなかったんですか？おられたでしょ。で、何か助けられたし、何か教えられたしとか、まあこの前の日曜日の説教でもいいです、こんなこと教えられました、こんなこと悔い改めましたとかね、いうことをこう話したらいいですよ。したら教会もっともっと楽しくなるし、祈祷会楽しくなるしですね、あの人数増えていくんじゃないですか皆さん。神様は恵んでいてくださるんだから、その恵みをこう話すことですよ、語ることですね。それによってお互い刺激し合って高められていくのではないでしょうか。じゃあですね、証ですね、証のことをお話したい。証をするときにですね、やっぱり原稿に書いた方がいいですね。頼まれて適当に話せばいいと思って私話すんですけどね、そうするとですね、長くなってしまってですね、ああ証頼まれて、急に頼まれて、どう言っていいか分からなくてとかって、そうボタボタ言ってられたに3分ぐらい経ってしまってですねそんなんいらないんですよ。もういきなりポッと入ったらいいね、でそのためにはあらかじめ準備しておいたらいいんですね。で、私は証は原稿用紙3枚、原稿用紙400字詰め原稿用紙3枚、それをゆっくり読むと大体5分ぐらいになります。それぐらいにまずまとめて、1回まとめておいたら、あとそれに付け足したりですね、この分ちょっと増やしていこうとかいうのもできますしですね、ので、まあ、3枚にまずまとめてみることです。原稿紙3枚というと小学校の時なかなか埋まらなかったんですよね、読書感想文3枚というのがよくあったんですけど、でも自分の生涯書き始めたらですね、こんなも3枚なんてもんじゃないでしょう。皆さんの生涯いろんなことがあったですね。今回もこの証集をですね、書いてもらうのに皆さん書いてもらったんですよ。でね、そのまま私は載せません。私読んでですね、構成してですね、いらないところはカットしてですね、ある人はね、原稿紙10枚以上書いてきたんですよね。で、私は容赦なくカットしてですね、3枚にしましたこののはですね、見開きで1人終わるようになってる、これはちょうど原稿紙3枚ぐらいなんですね。で、これで終わった方がいいですよ、まだまだ続くよりもですね、いうのでもう原稿紙3枚にしたんです。で、3枚になります。はい、でもさ、書けば皆さんの人生原稿紙3枚なんてもんじゃないですよね。もう何十枚になるし、この全世界の本を埋め尽くしても書ききれないようにいろんなことがあると思うんですけれどもね。でも要点だけを絞って3枚にまずするんですね。それができたら、あとはそれにこう付け加えて増やしていくということは可能です。だいたい5分と言われたらそれをそのまま読めば済みます。10分言われたら、じゃあこの分ちょっとこう増やそうかなってですね。で、その時にこう選ばないといけない、こう書くものと書かないものですね、選ばないといけないですね。それをちゃんとこう選んでくださったらいいんです。で、まあ、いろんなテーマで、同じ証でもテーマによって話すことを変えることができるんです。まあ、救いの証と言いましてですね、私この本の中には、まあ、江上先生の証とですね、私の証と、あとは昔ですね、10人程度のですね、方々の証の見本が載っています。で、私の証はですね、5つ載っています。いや、4つか載っています。私自身の証、まあ、いろんな断片を捉えてですね、このようにいろんな証ができますよという見本で作ってあります。だから省いたところは次の違う形でですね、こう書いていったらいいですね。 まあ、普通の証もそうですね。このことについて書こうと思ったら一つのテーマに絞ってですね、あといらないところは全部こう省いていくということが必要です。で、4つのポイントですね、証を書くときの4つのポイントですね、まずはですね、自分の生い立ちと言いましょうかね、自分がどういうところで生まれたのかという自己紹介を書きます。まあこう私のちょっとあれを読みながらしましょうか。私の自己紹介ですね。私は島根県の田舎に生まれました。私の父と母は聖書の神様を信じていました。町の中でもキリスト教を信じている家庭は少数でした。そんな中、私は食事ごとに神様に感謝の祈りをするというキリスト教的雰囲気の中で育ちました。ですから私にとって神様がいるということはごく当たり前のことでした、というのが私の自己紹介ですね。これだけですよ。で、その次は、まあ、教会に来たことですね。教会に来たきっかけと言いましょうかね。それを書く。これ皆さんあると思うんですね。このお友達から誘われたとかですね。福音放送を聞いて行ったとか、病院で誘われて教会に行ったとか、いろんなのがあります。そのことを書くんですね。キリスト教とのつながりを書いて、で教会に行ってみたってそこで終わるんですけどね。で、教会に行ってみた時の感想を書いてほしいんですよ。で、教会に行ってそれからずっと教会に行ってとかってなりますけれども、皆さんご存知の通り、教会に来てもずっと来ない人の方が多いでしょ。一回来て来ない人もいるんですね。でも、もう一度来ようと思ったならば、それは何か理由があったからですよね。何か説教よくわからなかったけれども、お隣に座った人が親切でね、また来てください言われたからまた来ましたみたいな感じとかですね。でも何か教会の雰囲気が良かったというかね、温かい感じがしましたとかね、またもっとキリスト教のことを知りたかったから来ましたとかですね、そういうなぜ続いていったのかという理由を書いてほしい。これが抜けているんですね。でも大切なって、自分にとっては当たり前だと思っても、知らない人にとってはなぜだと、多くの人にとってはなぜ一回来てね、一回来て、あ、こんなもんかと思って行かなくなったという人が多い中、二回三回続けていったというのは何か感じたからですね。で、そのところに神様が働かれているんですよ。行こうと思った時もそうですしね、もう一回行こうと思った時も神様が働かれて、ああ私は選ばれているんだなということが皆さんそこで分かるんですよ。皆さんが2回3回行こうと思ったら、確実に聖霊の神様がそばにいて強く背中を押されたんですよね。そうでしょ。で、今度はですね、洗礼を受けると決心をする。で、洗礼を受けましたってすると皆さん書かれますけどね、とんでもないことでした。洗礼を受けるって、この レアな人間になるんですよ。この仏教がこの主な中でキリスト教になるっていう異常なことを皆さん決心されたんですよ。だから洗礼を受けましたなんて一言で終わることじゃないですよ。その中にはいろんな迷いとかですね、こう悩みとかいうことがあったと思うんですよね。それが知りたいんです。それは聞きたいんですけどね、私が聞く多くの証とか読む証はすると流されてるんですよね。そうじゃないでしょって、もっともっとこの中でいろんなことがあったでしょう。けれどもね、書けない理由もわかるんですよ。なぜかというとですね、洗礼を受けようとかね、いう時は神様が働かれるんですよね。だからその部分はこうやっぱり霊的なことであって、なんかよくわからないことが起こったということだと思う。皆さんの体験も、だからそのところをね、言葉にしにくいというのはあると思うんです。でもそれはあるんですけれども、でも言葉にできる部分もあると思うんですよね。こう家族から反対をされたとかね、 周りの人はどう思うだろうとかね、いろんな仏壇はどうしたらいいのかなとか、お墓の件はどうしたらいいのかなとか迷ったみたいなことあると思うんですよね。そういうのがあって躊躇しましたってことを書いていただきたい。ちょっとみんな悩んでいるところ同じなところがあるんですよね。でそれはこんな風に言われて、船越先生が言われたんですよね、覚えてるんですよね。お葬式というのは後の祭りだって言われたんですよ。後の祭り、もう死んだらもう天国に行くんだからね、あと葬式は仏教であるが神道であるがキリスト教であるがもう関係ない、後の祭りだと。もう何やろうとね、お墓もね、もうお寺に入ろうがね、教会の墓地に入ろうが関係ないって、魂はもう神様のところに行ってるんだから、もうああそんなこと気にしなくていいんですよと船越先生に言われたのを私よく覚えているんですけどね。ああそういうふうに説明すればいいのかなとかって思ったんですけどね。そういうことを気にしておられる方って多いですよね。でまあそういう説明を聞いて、ああと納得したとかですね、ある人は信仰の自由だからもう私は決めたんだから周りが反対しても私は受けますと決めましたという人もありますので、まあそういう決め方もあるし、でどうしてそのすごいこの壁をね乗り越えたのか、崖を飛び越したのかというのをもう少し書いていただきたいなって思うんですね。これ大切なポイントです。であとはそれから信じた後どういう気持ちになって今はどう生きているのかという感想ですね。私のちょっと読んでみましょうか。洗礼を受けたきっかけ、さっきもお話しましたけどね、私が洗礼を受けたのは高校2年生の時でした。教会の牧師先生が今度教会で記念誌を出版することになりました。そこに君の名前を載せたいので洗礼を受けませんかと誘われたのです。記念誌発行もついて私に洗礼を受けるきっかけとされたのだと思います。以前から僕は神様を信じているのにどうして洗礼を受けられないのかなとの思いを持っていたので、勧められた時やっと来たという思いもありました。それでいいですよと即答しました。すると親をはじめみんながとても喜んでくれたのです。後からこんな心の汚い僕が洗礼を受けていいのかなとか、洗礼を受けると窮屈な生き方になるのではと思い少し後悔しました。しかしみんながあんまり喜んでいるので今さらやめるとはとても言えませんでした。それでその時はそれ以上深く考えずにいました。そして洗礼の時、洗礼式の時、頭に水をかけてから牧師先生は何時の罪許されたりと大声で言われたのです。その時私はこの言葉はどういう意味だろうかと考えました。救いの意味など何も知らなかったのですというのが私のこの洗礼を受けたのは正直な気持ちです。正直に書いたらいいと思うんですよ。わからないならわからない、疑問に思ったら疑問に思っていたとかね、いうのを作らない方がいいですよね。正直に書けばいい。でそれをどのように神様がしてくださったというのも神様の導きの中にあることですからね。で次、私は救いの確信に至るまでってですね、そういうことを書いています。私が救いの意味を知ったのはそれから2年も経ってからでした。私は就職して東京に行き、教会に毎週行くようになったのです。そこで説教を聞き、聖書の学びをしているうちに分かったのです。私は今まで自分は神イエス様は、私は自分はイエス様の味方だ、イエス様の側に立っているものだと思っていました。イエス様は悪い人たちによって十字架につけられて死にました。でも僕はそんなに悪い種類の人間ではない。僕はイエス様を十字架にかけたりはしない、イエス様の味方でイエス様の側にいる人間だと思っていました。しかしそうではなかったのです。私は汚い心を持っていたからです。その私の罪がイエス様を十字架にかけたのです。私は私が嫌っていたイエス様の敵の側にいる人間だったのです。これはショックでした。これ分かった時本当に私ショックでした。こう今正反対ですからね、もうイエス様の側にいる人間だとずっと育っていたら、実はイエス様を私がかけたんだ、私が十字架かけたんだと反対側だと分かったので本当にショックでした。でも嬉しかったです。十字架の意味が分かってですね。しかしイエス様は人の罪を背負い、人に代わって死ぬことによって人の罪を許し、人を救われたのです。その死によって私の罪も許されたのです。まさに目から鱗が落ちたように十字架の意味がはっきりと分かりました。 私はとても嬉しくなりました。帰省した時、聖書を何冊も買って学校の後輩にプレゼントしました。神様はみんなを愛しているんだよ、みんな救われるんだよと、後輩は私のあまりの変化にみんなびっくりしていました。本当びっくりしていましたね。なんだなんだこの先輩はと、急に変な宗教にかぶれたのかなと思ったんじゃないかなと思いますけどね。私はで、それから自分の感想ですね。私は今私は罪許されて本当にイエス様の側に立つものとされました。神様はこんな私も愛して守り導いてくださっていることを日々感謝しています、という終わりになっているんですね。まあ、最後ですね、やっぱり希望というか、神様がこうしてくださることを信じて生きているということで、問題があったらいろんな問題があるけれども、必ずそれは神様が益にしてくださると私は信じていますとかですね、希望を持って書いていただけたらいいと思うんです。はい、なんか書けそうな気がしますか？原稿用紙ですね、今からじゃあ書いてもらいますというふうに、時間ないですが今回しませんけどね。前沖縄で集中伝道をしたんです。あ、もう10年以上前ですね。でその中、朝沖縄暑いんです、夏で、昼間はねドラフト配布なんかしない方がいいって言われたんですね。もう暑くて大変だからので、朝した方がいいと言ってて、朝配るんですね。もう朝6時頃も日高く昇ってですね、8時頃になるともうすごい暑いんですけどね、朝6時ぐらいからトラクト配布をしてですね、で昼間この証の講習会をして、でじゃあ皆さん今から書いてくださいとですね、書いてもらって、でその夜その証の発表会というのをやったんですね。まあ、そういうのを教会でもされてもいいかもしれませんね。はい、じゃあこの証についてですね、これは皆さん帰る時に差し上げます。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。